Verano Suzuki。
はい、今日の番外編も引き続き株式会社コルク代表佐渡島洋平さんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前回ね、南アフリカに住んでた時のお話をお聞きしたんですけども、要はその自分が例えば差別的な感情があるってことは負の感情ですよね、まず。って捉えてたんですよね。でも、それを、思わないじゃなくて、思っている自分をまず一回認めるみたいな話だったと思うんですよ。
で、
僕これ結構、僕の思ったところもあって、よく人って怒ったり悲しんだり、いろいろ負の感情があるときに、よくやりがちなのが、考えないようにしようってやりがちだと思うんですよ。で、僕自分の人生通して考えたときに、考えないようにしようって言ってあんまりいい結果出たことなくて、なんか僕イメージなんですけど、そういう負の感情をぐっとこう考えないようにすると、なんか声だめの中に一旦こう入れて蓋をしてるような感覚になっちゃうんですよ。で、その感情って自分の中では消えてないのに、ずーっと発酵して発酵して何か人生の大事な時にボーンって出てくるみたいな。で、それで僕何回も鬱になったりしてるんですけど、人生の中で。でもなんかそれを繰り返していくうちに、あ、多分考えないって無理なんじゃないかって思った時があって、考えてるっていうことをまず一回明るみに出して、で、声玉の中に隠すんじゃなくて、もう人間思いたいように思うのはまず無理だから、一旦今思ってることを認識しようってなって、で、イメージとしてはその天日干しをして、はい、今負の感情ここにありますって御座のように置いとくと、しばらく経ったら干からびて土になっていくみたいな感覚で物事を捉えるようにしてたんですよ。それでちょっと健康になっていったみたいなイメージがあるんですよね。
は
あ、
そう思います。
それをちょっと思い出しました。
あえて雑に話すとか、そういうのは重要だなと思います
よね。
今こんな風なことが気になってんだよね、みたいな感じのことを言ってみちゃうとか。
確かに。
いや、俺だから、その、例えば部下とか妻とかに、俺こんなことを思ってしまってるんやけど、っていうの言っちゃうんですよね。なんか負の感情があったと、うわ、今すげえ今俺イライラしてるとかを、で、こうイライラしてるのはなんでなんやろうっていうのを、なんかもう口に出して一緒に会話の中で考えてもらったりするんですけど、まあ大体そういう時向こうもイライラしてるんで、向こうもなんでそんなこと言われないけんのってなるんですけど。
いや、人間ドラマですね。
でもなんか、いや、なんかこの俺のイライラの原因を解決しとかないとまた同じことが起こるってよく僕言うんですよ。で、それで言うようにしてるんです
ね。まあでもそうやって認知するだけで解消したりしますからね。
そう。
本当に。解決しようとする必要もなかったりするんですけどね。意外とね。
で、多分ね、そういうことも5回、10回というかね、まあ数十回やってると、全部面白くなってきますよ。自分がイライラしてる原因当てっこみたいな感じで。
いや、なんか表があったじゃないですか。多分本の何ページかな書かれてたんですけど。
あ、大難証言とか。
それもあるんですけど、俺、いろんな感情の特徴みたいなのがあって、不安、恐怖、悲しみ、怒り、喜び、安らぎみたいな。で、これ、そもそも原因が全部あるんだっていうので、表があったんですけど、まあこれちょっと全部言うとあれなんですけど、例えば、面白いなと思ったのが、恐怖っていうのは、手に負えないものに注意が向いている状態だっていうのがあったりとか、あと悲しみっていうのは、ないっていうことに注意が向いている状態だっていう。だから、振られて悲しいとかで、今まであった、その関係性の状態がなくなってる状態だなっていうこととか、で、恐怖っていうのは自分でコントロールできない、手に負えないっていうことが、やっぱ恐怖につながるんだみたいな話があって、なんか漠然とした恐怖ってすごくストレスなんですけど、なんかそれバッて認識するだけで、あ、なるほど、俺はじゃあ例えばじゃあ会社の経営に対して恐怖を覚えてるんだったら、あ、これは金が足りないのか人が足りないのか未来への希望がないのかどれなんだろうって考えると、あ、ここに対して僕は手に負えないと思ってるんだって思うだけで、ただただ漠然とした恐怖じゃなくて、じゃあこれしようってなるんですよ。なんか
そうっすよね。
認識をすると、で、世の中でずっと不安な人ってなんか、それを抱えてるだけの状態で終わっちゃってるというか。
そうなんですよね。だから、フォーカスしちゃってて、
はい、
実は何かを握りしめちゃって、見ちゃってる状態なので、そのね、だから、 なんていうんですか、まあ、何一つ例えがないよりはあった方がよくて、例えば物を何か見た時に毎回ドラクエに例えて考えちゃったりとかする人とかいるじゃないですか。
うん、
でそれだけでね、一個現実に対して違う視点が入るんだけど、
はいはい、
そこに対してさらに前回も喋ったように歴史でいろんな時代いろんな場所に捉えるやることができると急にフォーカスの仕方が変わるんで、
うんうんうん、
とにかく、まあ、このフォーカスしないのって瞑想状態と一緒なんですよね。
うんうんうん、
ああ、なるほど。
瞑想の時に頭の中に入ってきてるものをどう手放すかっていう風な感じなので、
うんうん、
なので、毎回毎回自分が何か感情を感じた時に、その感情を、その一回すぐ手放してみて、違う感情を入れてみてっていう風にすると。
ちょっと例えば違う感情入れるっていうのは、じゃあ恐怖っていう感情がバッて今入ってるとするじゃないですか。
うん、
これ一回出すってことですか？手放すっていう
のは。そうです。だから、まあ、それだと、ね、恐怖っていうのはコントロールできないっていうことにフォーカスしちゃってるわけじゃないですか。
はいはい、
だから、うん、それに対して、まあ、恐怖っていうのは限りなくワクワクと一緒なんですよね。
うん、
恐怖とワクワクって、はい、その、簡単にひっくり返せるタイプのオーセロみたいなタイプの感情で、
はいはい、
未知へのワクワクなわけですよ。
はいはい、
その、レールが引かれてたらワクワクしないんで。
確かに確かに、うん、予測不可能っていうところで一緒っていうことですね。なるほどなるほど。
そうです、はいはい、予測不可能をワクワクしてるときと予測不可能を怖いと思ってるときがあって、
はいはい、
だからその予測不可能さ加減をそのどうやったらワクワクに変わるんだろうなって思ったりとか、
うん、
逆にこれがコントロールできすぎてる状態を考えてみてとかって感じで、だから会社は来年度は絶対 20% 成長するっていうので、キャッシュは手持ちがこれぐらい増えるからもう何もしなくていいよ、出勤しなくていいよって言われたら俺明日から楽しいかなみたいな風に考えてみたりとか、
面白い、
そうするとそんな会社の社長俺したくないなとかつって
ワクワクがなくなってるから逆に
ワクワクなくなっちゃって、いや、だから、これどうなるか分かんないから楽しいんじゃんとか。そういう風になりますよね。
これパカンって裏返る瞬間ですね、それって。
そうなんですよ。
未知であるっていうことを、プラスに捉えるとワクワクになるし、マイナスに捉えると恐怖になるっていうことで、で、僕らは同じ、その事象というか現実を見たときに、選ぶことができてるってことですよね。てか。
そう、本当はね。だから、はい、ないということに注目すると悲しみなんだけど、
ああ
この、ないところに何次入れようと思うと、楽しみとか、嬉しいとか、喜びに変わってくるっていうか、
はあ、
だから、引っ越して家具を捨てたりすると、次何買おうかなって思うわけだけど、あの家具捨てちゃったって思うとずっと悲しいわけで、別にこれは、ね、人間関係とか時間でも本当当てはまるはずなんだけど、やっぱり瞬間的にないに注目しすぎてるんですよね。
なるほど。なんかな。
めっちゃ仏教っぽいね。
仏教っぽい。
考え方がすごい仏教っぽいんですよね、今の話とかもね。
そのコントロールできないことと、その佐渡島さんが今されているそのクリエイティブの仕事って何かちょっと相関性みたいのがあるんですか、関連っていうか。
そうですね、どうなんだろうな。でも創作物って結局予想外な展開があった方がよくて、そのキャラクターにどうやって予想外なことを起こすかで、結局主人公を一回恐怖に落とした後にワクワクさせて乗り越えさせるっていうことが重要で、結局作家と何を打ち合わせするのっていうと、この人何を起こると恐怖に陥るかなっていうかパニックになるかなってことを考える
悪魔の考え方じゃないですか人間を恐怖に落とし込んで、
確かに
そう、
はい、それ考えたことなかったな、すごいなそれ、
だからまあ例えば宇宙兄弟なんかも、
うん、
人々が月面で大きいクレーターに落ちて、それで、その、本当は落とした時って、次の週には人々がサクッと上がってきて、人々すごいっていうエピソードにするつもりだったんだけど、でも話を面白くするんだったら、やっぱ、これ酸素ボンベ傷ついてる方が面白いよね、とか。そうやりながら、
そうか。
ここ山さん、これ僕ら、日々と助けれないんじゃないですかとかつって、ここまでやっちゃったら助けれる方法思いつかないですよねとかつって、 で、ジャックさんの監修してくれてる人に、これを助けれる方法って何かあるんですかとか、月面に何があってもおかしくないですかとかつって聞くんですよ。
面白い。
なんだったらリアリティあります？
ああ、すげえ。
なるほど、
ね。面白いですね。まあ、俺、それで、それで思い出した。また、佐渡島さん書いてたこれ、あれなんですけど、トラブルとか困難が起こった時に、ちょうどいい機会だって思うようにしてるっていう言葉があったですね。
うんうん、そうですね。
だから、それも、今の作品の登場人物に対してやってることを、自分もそういう風に見てるっていうような感覚なん、気がするんですよ。
メタ的にで。
はい。
例えば、僕が今100億の借金背負った時に、
はい。
その、破産しようっていうふうに思ったら、
はい、
僕は100億の借金を背負えない器だったってことじゃないですか。
はいはい、
で、100億の借金背負った時に、これどうやって返そうって思って、
うん、
これ返した時気持ちいいだろうなとかって想像できたら、うん、その器の人間になってるってことで、結局、どのトラブルは自分は逃げたいと思って、どのトラブルはこれ乗り越えると成長するなと思うかっていうのが、
うん、
その時の自分の器だなっていうふうに考えるようになったら、う
ん、
会社でトラブルが起きた時に、つかまずほとんどのトラブルって気づけないんですよね。
うん、
例えば、
はい、
僕らアフリカで下痢で多くの人が死んでるってことは、
うん、
なんか発展途上国だから仕方がないことと思うわけじゃないですか。
うん、
なんだけど、ビル・ゲイツは、それはゲイツ財団で解決しないといけないトラブルだと思ったわけで、
うんうんうんうん、
トラブルを認知できたわけじゃないですか。
なるほど。
僕らの身の回りには多分いろんなタイプのトラブルが起きてるんだけど、自分の器で向き合えないタイプのトラブルは僕らスルーしてんだと思うんですよ、ね。
なるほど。
だから僕ら本当はその若者が選挙行って世の中を変えるっていうことだって、
うん、
取り組める課題かもしれないけれども、うんうん、ほとんどの人は自分には取り組めない課題だと思うから、ツイッターでみんな行きましょう、僕は行きましたみたいなことを言うだけじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり自分が何を背負いたいと思うかっていうのがその人の器だなというふうには思っていて。
あ、背負う。
なるほどな。
それを僕は一気に大きくしようと思うと、
はい、
なんていうんですか、国連入ってとかと思うんだけど、国連入ってもなんかできるわけでもないから、
うん、
自分のできる範囲で自分の人生の中でどこまでそれを大きくできるかなっていうのが人生の楽しさだから、うん、トラブルがある方が楽しいと思ってると、やっぱ年にいくつかトラブル欲しいなみたいな感じになるんですよね。
これいや本当にもう僭越ながら僕も似たような感覚あって、僕の場合は、はい、新しいクエスト来たなって感じなんですよ、
うん、
スマホゲームの洞窟どこにチャレンジするかみたいな、
うん、
で難易度ごとにあって、で、難しいクエストクリアしたら新しい道具やキャラや魔法が手に入るみたいな
、
で自分で向き合えないトラブルはあるはあるんですけど、うん、ずっとまだ先の方にあって、まだここはちょっと挑戦するんでやめとこうみたいな感じになってるんですね。
まさに。で、基本的に、いろんな、なんていうんですかね、トラブルっていうのが、例えばドラクエだったら死んだらもう一回やり直せるじゃないですか。
はいはい、
うん。それと同じで、友達とか親戚に、僕、物乞いとかお金貸してって言えるかなって思って言う練習一生懸命するんですよね。頭の中で。
わぁ、
僕ちょっと借金に なくなっちゃったから、
面白い。
って、すげえ言えるかなとか、
うん、
あと僕ね、やっぱ、そのコンビニで働くっていう想像もすごいいっぱいするんですよ。うん、
いや、
ほんとに。コンビニで働いててそこに友達が買いに来てどうしたのって言ったら、いやーちょっと一回金なくなっちゃったんだよねっていうのかとか、
いや僭越ながら僕もその想像を結構してます。コンビニ
で働いてる
固定ラジオなくなったらコンビニで働こうかなと思って。
ヤンヤンはローソンに勤めてそうだな。ちょ
っとどういうことどういうこと
分からんけど、
あと子供にごめん学校やめてっていう練習つ、
ああめっちゃ大事だな。でもそれ
すげえ。
でも守るもんなくなって生きるというか、本当いいですね。
それってちなみに何のために練習してるんですか？
いや、それが全部大丈夫だったら、
うん、
基本的にどんなトラブルも怖くないっていうか、
うん、
トラブルが失敗する前提で行動してるんですよ。
うんうんうんうんうん
うん、うん、 そうすると失敗してもいいと思ってトラブルに取り組むのと失敗しちゃいけないと思ってトラブルに取り組むのと全然違うんで。
うん、恐怖感がねそれこ
そ、うん、いやそうなんすよね、僕お金に対してそう思っちゃってるんすよね結構。
あ、そうなんですか樋口さんは。
はい、まあ借金がいっぱいあるんで、うん、はい、でもこれいや本当に亡くなった時に誰か俺を殺しに来るかなって想像するんですよ。
なんで、
うん、あ、要はそのゲームオーバーって死ぬことなんで僕の中で。
あ、
ってことはお金全部なくなって借金返せなくなった時に俺命失うかなと思った時になんとかなるぞって思ったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそうそう、あの危険な場所で危険な行為をすると命奪われてやばいからこれはやばいなと思うんですけど、うん、お金に対しては最終的に身ぐるみ剥がされてそこぐらいだな最低点はって思ったんですよ、なんか。
うんうんうん、うんうん、最低点の理解するっていうかシミュレーションするって本当大事ですよね。
そう、2年ぐらい前に僕急に、うん、あの1秒ぐらい心臓止まってバタンって倒れちゃったんですよ。
危なな
んで
なんかね歩いてたらバタンって倒れた。
危ない危ない。
いやいやいや、マジ
で。それですぐ戻ったんだけど、それ家でなんだけど、うん、思いっきり顎の骨折れて、顎外れてそこの骨を折れてっていうのがあって、で、まあその時に僕はすぐ普通に戻って、2、3日入院しただけで検査して大丈夫ってことだったんですけど、そういうふうに死ぬことあんだなと思ったら。
確かに。
結局もう死んでるものだと思って行動してもいいなぐらいの気持ちになったんです、うん、
いやそれきっかけになったんですね。
え、それ何年前ですか？
2年前。
2年ぐらい前。
2年前。
うん、でもなんかこう、生きてると、これよくある話ですけど、どんどん守るもの増えて、それを維持しようとして、すべてのものが恐怖体験になっていくみたいなのって、めっちゃありますよね。うん、なんか、うん、ローン組んでとか、そうすると転職でさえできないみたいな。
うんうん、自分をはめていくよね。
ね、職業選択の自由とか死ぬほどあるのに、それさえ怖くてできませんみたいな。
うん、
封建社会の時に戻りますみたいな。
うん。
だからね、守るものがあるのがかっこいいって考え方もあるんだけど。
ありますね。うん。
うん。僕は妻にしても子供にしても、まあ僕が死んだら勝手に生きていきゃいいだろうし、勝手に生きていく実力あるだろうって思うと、
うん
うん、別に生きてる間は大切にするんだけど、別に守るっていうのとも違うなとかって思い出すと、
うん、いやめっちゃわかる。
すべての家にあるものも僕を通り過ぎていくものだなとかって考えるんで、うん、
いやめっちゃわかるな。
そうすると結局、うん、守るものってないなと思って、
うん、
なんか最近はもうあのまあね福岡と東京しょっちゅう行き来してんだけど、
うん、
その荷物もトートバッグ以上の荷物はできる限り持たないようにしてみたり。
へえ。それは何から守ってるんですか？
守ってるんですか？何も持たないっていうか、
なるほど。
そう、服とかも、う
ん、はいはいはい、
その前は結構気に入った服を持とうみたいな風に、なので探したいなとかって思ってたのを、うんうん、毎年もユニクロの T シャツを、冬5枚、うん、夏5枚とかって決めて、
うん、
捨てながら交換して回していくっていう風にして、服持たなくできないかなとか。
はいはいはい、はい。いやー、いいなー。
完璧に僕もそうしてますもんね、今。
あ、似てますよね、樋口さんと、
う
ん。
ちょうど今日実は収録日なんですけど、第1回の吉田松陰の回があったんですけど、それの収録日あったんですよ、うん、3年前が。
うん、そうです、ね。
で、その写真が Facebook にバーンって上がってきてて、うわ、懐かしいと思ってパッて見たんですけど、うん、全く同じ格好してるんです、僕。
本当ですか？
そう。本当だね。全く同じ格好ですよね。
完璧に同じ格好ですね。で、僕も結構、その、出張するときもバッグ1個で行くんです、なるべく。
うん、
突き詰めて考えると、
はい、
守るとかおこがましいなって思いますもんね、なんか
あの。あ、そう、そういう感覚ですよね。
守れると思ってるなんておこがましいなって思うんですよね。コントロールできるわけないじゃないですか、そんなの。
うん。
うん。それこそ今第一次世界大戦みたいなの起こったら守れないかもしんないじゃん、確率論だし、それ。
うん。
うん。だからなんか、そこをコントロールできると思うこともおこがましいし、
うん。
でも気持ちは否定する必要ないじゃないですか。
はい。
守りたいとかいう気持ちはね。でも気持ちと守れるかどうか別だなとも思いますし。
全くその通りやな。
で、守れるかどうかわからないものを守ることに固執するとまたわけわからんことになっていくと思うんですよね。人生が。
守るとか、うん、まあ教えるとか、
うん、
いろいろ世間の中でいいとされている価値観が、うん、意外とヒエラルキー的な価値観の中の、
うん、
しかも自分が上に立って、 ったという前提の中での、
うん、その、マジでそうだ。
行為で、
本当そうだわ。
すごい多くて、うん、で、僕結構いろんな人から失礼ってよく言われるんですよ。もう本当、二十歳ぐらいの時からというか、それで、南アフリカいる時に、この前その差別っていうのにすごい考えたって言ったんですけど、
は
い
は
い、自分が差別しちゃう人間だとしても、
う
ん、徹底的に人と人は一緒っていう考え方で生きたいっていうふうに、思って、
うん
うんで、
うん、
だから、世間で偉いとされてる人とかに対しても、
うんうん、
その、年長者としては扱うんだけど、
うん、
偉さみたいなものに差はないっていう態度で、質問もするし、喋りかけるし。
なるほどな、うん。フラットなんですね。
うん、
そうなんです。
そっか。
うん。それをかなり意識的にやるっていうか、で、どっちかというと、その若い人が生意気な感じの喋り方をする場合もあるじゃないですか。
はい、
それも別にしないんですよ。
うん、
その生意気な挑戦的なことを言うっていうのも、それもなんかすごい冷え抜きの枠の中だなと思ってて、とにかく対等な接し方。だから、たまにそれが全く興味を持ってないって言われる時もあるし。
なるほど。
ただ一緒にいるだけみたいな態度を取ろうと思ったりとか、だからケアするっていうのもこっちに余裕がある人の態度だから、
確かに。
ケアしないっていうのも僕にとってすごいフラット感を出す行為なんですよ。
うん。そこちょっと聞きたいのが、でもじゃあ生後1ヶ月の子供ってケアしないとまずいじゃないですか。多分じゃあ自分で、狩り行ったり農業して食えっていうのはさすがに無理じゃないですか。だからその状態の人もいるわけじゃないですか。まあ年齢なのか、例えばなんですかね、バーンって社会出たばっかりの時に本当に何も右も左も分からなくて、めっちゃ困ってて助けを求めてる人に対してはどう思うんですか、そこに対しては。
ああ、例えばそれが社会に出てる人だったら、
はい。
うん。
僕はその人が頼んできたりとかしない限りやるっていうのは、相手の能力を見くびってるなっていうふうに思う。
ああ、なるほど。はいはいはい。
うん。まあ、その日困ってても、1ヶ月間困り続けるってことないだろうし。
うん。
だから、その日の困ってる様子で判断して、手を差し伸べるっていうのはあんま良くないことじゃないかと思っていて、
はいはい、
結構子供なんかは言葉が喋り出したら僕は構わないで一対一の大人みたいに扱っちゃうんですよ、
うんはい
うんうん、
でまあ妻は僕のその態度は逆に残酷すぎるっていうふうに言うし、
まあね、今の価値観で言うとそれはそれを捉えられるですね。
そこはもう子供に対しても超フラット。
まあでも、それってやっぱり、その南アフリカのアパルトヘイトの経験がその超フラットであろうという意思につながってるんですか、やっぱり。
と僕は思っていて、やっぱりその中2、中3の時にどうやったら人に対してフラットの態度が取れるんだろうっていうことは、すごい自問自答して、
うん、
その時に、もう最近は別にそうもあんま思わないし、そういうことは自問自答しなくて、うん、違うタイプのね、問いが自分の中に、あるわけだけど、
うん、
それは結構僕の中で価値観として強く持っているなと思います。
ああ、それはやっぱり黒人差別を目の前で見て、でしかも自分は白人でも黒人でもないアジア人で第三勢力としてそこにいてみたいな、その特殊環境の中でいろいろやっぱり思うことがあったってことですか。
まあそのね、まあメイドがいる家で、
はい、
そのメイドの家が庭にある一軒家ですからね。庭にはプールとかもあってね。それで、そのメイドは、まあメイドの人生もなかなかすごくて、まずは旦那さんが、まあジンバブエから働きに出てて、
うん、
それでメイドの家に仕送りしてたんですけど、
うん、
旦那さんが白人女性と恋に落ちたんですよね。
はいはいはい。
そうしたら、その女性の元恋人っていうのが、
はい、
その、旦那さんを殺しちゃったんですよね。
え？
それで当時だったらその白人が黒人男性を殺しても罪にもならないから。当時の南アフリカは、1980年。
もう本当にじゃあ最近まで。
そうそうそ
う。うわ、やば。1980年で殺しても罪になってなかったですか？やば。
なんかね、母親の英会話の先生は、うん、なんか黒人を車で引き殺しちゃったらしいんですよね、事故で。
はい。
で、警察行ったら、そうですかで終わっちゃって返されて。
やば。
逆にそれがずっとトラウマに近いなっててっていう話があったとかして。
そんな、そうか。いや、まさに歴史で勉強したとこだったけど、80年代でさすがに殺したら捕まるだろうと思ってたけど、やば。
なるほど、なるほど。
そう。で、ね、自分の旦那さんが殺されちゃって、それで、まあ、ジュリアって言うんですけど、僕のメイドはジンバブエからやってきて、それで子供たちに仕送りをしてるわけですよね。で、ただね、全く会うこともなく、まあ僕の家でね、ずっとそのメイドをやっていて、仕送りだけをしている。それでね、僕らはそういう風な家に住んでいて、プールもあり、ドライバーもいる家に住んでいて、で、これの差は何なのかっていうと、生まれた国と、とかだけの差であって、
はい、
僕の方がね、ジュリアよりも立派な人間っていうことはもう1ミリもないわけですよね。
はいはい。
なんだけれども、僕はそのジュリアに、その毎日部屋掃除してもらって、パンツまでアイロンかかってる、靴下までアイロンかかってる生活をしてるわけですよね。で、その生活の楽さっていうのを僕は当たり前と思って、生活しだしちゃう。僕はこれを当たり前と思う傲慢さを持ってていいんだろうかって思うわけだけど、でもそれは自ら捨てるのはすごい難しくて。で、これはどうやって向き合っていくといいんだろうな、みたいなことはやっぱ、すごく考えたし。でね、その後何十年間も牢に入れられてたマンデラが、白人をすべて、許して、黒人たちに白人を許そうというふうに言って社会を作っていったわけですよね。そのことっていうのはとてつもないそのマンデラの心だなと思って、どういうふうにするとマンデラみたいな器を持てて、やっぱり刑務所の中にいる間にね、マンデラは自分のその妻とか子供との関係っていうのはその刑務所にいる間に壊れてっちゃうわけじゃないです。でもその社会のために、その許す。自分の孤独を引き受けてそれをしたりとか。それはまあずっとそのマンデラの心を想像したりするっていうのは僕にとってすごく重要な人生の経験になりましたよね。
なるほど。それ原体験として思いっきりあるんですね、それは。
そうですよね。その渦中にいたっていうのが、やっぱりかなり強烈な体験だったんでしょうね。
目で見た、体験したっていうのがね。
まあ、マンデラがね、大統領になる日、選挙の日に南アフリカにいたので、これはなんか、大政奉還の日に、その、立ち会ったみたいな感じだなとは思うんですよね。
うわあ、それなんかめちゃくちゃ経験としてでかそうですね。要は社会構造が完璧に変わる瞬間っていうのを目の当たりにしてる。
確かになかなかないですもんね、そんな経験。世界で今生きてて、
はあ、
なるほど。
僕らそんなにバーンってこの日から変わるみたいな経験を国レベルでしてないですからね。
してないですね。なるほどな。
それで僕にとってすごい重要なのが、それだけの大きい変化が起きた日が特徴的な日じゃないってことなんですよ。
はいはいはい。
その、まあ僕らは選挙権、僕は幼かったしね、まあ別に僕の両親も選挙権がない中で南アフリカにいるじゃないですか。そうするとまあテレビはね、ずっとそれ一色ですけど、その日テレビつけなかったら、昨日と同じ毎日なんですよね。別に天気が特別なわけでもないし、なんかすごく記憶に刻まれる日かっていうと別にそんなことなくて。
そっか。
この歴史っていうのが音を立てずにやってくるんだっていうこと。これが僕にとってやっぱ起業せねばならんっていう風にすごくなったのと同じで。僕はもうこれ今インターネットも仮想通貨も、その音を立てずにすごい変化が起きていると思っていて、その音を感じれる場所へと自分から近づいていかないと。
なるほど。
そのマンデラの周りは音がしてたはずなんだけど、南アフリカの一国民っていうか一住民には音がしなかった。僕はこれはインターネットの音だから、 明治維新の時も脱藩しない限り音は感じなかったはずなんですよ。
うん、
僕だから1867年にも旗本として江戸幕府に、例えば江戸城に行くことをすごい誇らしげにしてた人たちって結構いたと思うん
です。いや、そうだと思います。
そうだと思います。
で、その人たちは、その、明治維新の音が聞けなかったんだろうな、と思っていて、で、僕は講談社がすごいいい会社だったし、楽しかったし、優しくされてたんだけど、僕はこれ歴史の音が聞けない場所にいるって思ったんですよ。
はあ、なるほど。
それでとにかくなんかよくわかんないけど歴史の音が聞きたいっていうふうに思ってコルクを作って。
なるほど。なるほど。すごい。
すごい。
なんか今生きてる世界をより観察するためにっていうふうに、
うん、そうなりますよね。
今聞こえちゃった
んですよ。そうですよね。僕もそれ聞こえました。なんか観察力っていうスキルっていう話になるかと思いきや、結局その、そもそも音が聞ける場所に自分から動くっていうことなんですね。それがまず結構大事なところなんでしょうね。
で、どっちかっていうと僕はもしかしたら音を作る人間よりも音を聞く人間でいたいと思ってるかもしれなくて。そしてまあ聞いてる中でもしかしたら作ることに関わるかもしれないんだけれども。そういうね、インターネット業界とかベンチャー業界のど真ん中に一回東京で行って、そういう人たちとたくさん知り合って、今度真ん中にいると、そこで本当に起きている変化を引いた目で見れなくて、そこの騒ぎに飲み込まれるなって思って。
うわー、それって福岡に移住してきたのとも関係あるんですか？
そうです。だから福岡から今の時代を見たいっていうふうに、思ったっていうか、どうしてもマネーゲームというか、まあ周りでね、みんなどんどん資産を数百億単位で知り合いがどんどん持っていくっていう状態になってくると、なんかそのゲームに僕も参加したくなる気持ちっていうのがないわけじゃないなっていう気がしたんですよ。
はいはいはい。影響されますもんね。どうしても環境に。
なんで僕が本当に何百億も持つと僕の幸せと近づくのかっていうと、なんか僕はそれの見えなくなる状態っていうのもある気がして、それはなんか僕の生き方とか挑戦の仕方と違うなっていうふうにすごく感じたんですよね。
はあ、じゃあちょっと距離を置くっていう意味合いもあったんですよ。距離的に場所的に、
そうです。
へえ、
いやー、遊牧民だ。
遊牧民。
いやでもすごいな、なんかすごい、これを表現する言葉を持たないですけれども、ちょっと感動しましたね。
そういう経験も俺はないわ、その上で強烈な体験は。
まあね、確かにネルソン・マンデラ目の前で見たけど日常変わってねえわみたいな。
そうね、
すごい経験だと思います。
すごい経験だこれ、
ね、さっきのジュリアさんの話も、やっぱ聞いてんのと体験するのほんと違いますもんね。
そうなんだよね。
それで今そんなフラットなんだっていうのが分かったのがすごい面白かったです。確かに佐渡島さん見ててすごい本当にフラットなんですよね、なんか。なんかまたちょっと普通のフラットと異質のフラットさなんですよ、なんか。難しいんです、表現が。さっきおっしゃってたみたいな。なんか別にケアもしないみたいな。確かになんかそういう雰囲気もありますもんね。だから、すごいなんかどういう感じなんだろうと思ってたんですけど、それは。今のですごいよくわかりました。
なるほどですね。でも、要はその悟りに向かってるってことでいいですか？
ほぼその可能性ありますよね。なんなら文だとルート一緒だからね、これ。
そうですよね。っていうことでよくて、それだったとしたら僕はその仏門じゃない、里島門に入るっていうことでいいですか、僕は。
あ、そうです、それで。樋口さんも出家したいと言って。
だから、樋口さん、それは本心から言ってるんですか？
やばい、ちょっと待って、自分の感情がわかる。
問いかけを投げますよ。
ちょっと最近ね、古典ラジオ仏教を上げすぎてるから、そろそろ誰かクリスチャンとしてどっかあれしてください。
そうですね。察しに来てもらいたいね。
そうね。クリスチャンムスリムも必要だなと思ってますけど。
いや、でも古典で、やっぱり僕らね、今世界の半分がイスラム教になろうとしてるのに、イスラム教の人たちからどう世界が見えてるかっていう、
ね、
そのメガネを僕らは持ててなくて。
いや、それめっちゃ思います、本当。
それはすごい重要だし、
はい、
あと、 僕は東洋哲学の方が曖昧さを受け入れて、
うん、
その西洋の二項対立よりも奥深いって思ってたんですけど、
うん、
この前ね、西洋はそんなにシンプルじゃないよと、
うん、
その西洋のその錬金術のところとか、
うん、
そこら辺で東洋哲学の曖昧さと同じような研究が西洋は西洋でされていて、
うん、
それがなかったらこれだけ発展してないよっていうふうに、ちょっと人から言われて、ハッとしたんですよね。
はいはいはい、その話僕も聞きたいな、なるほど。
うん。で、僕はそこがね、よくわかんなかったんですよ。それで理解しきれてなくて。
うん、
で、なんか、古典には錬金術の歴史と、イスラムの歴史を勉強してやってほしいですね。
そうですね。イスラムはやっぱりその書物だけ読んでも正直もう分かんないんで、
うんうん、
やっぱり中東に行く必要があるなっていうふうに感じておりまして、
はいはいはい。
まあ多分12月本当に行くんですけど、中東に。
はいはいはい、
やっぱり行かないと分かんない。行っても多分分かんないんだけど、うん、行かないよりは分かると思う。
なるほどなるほど。うん、
あまりにもね、遠い。まあ、あとね、中東だけじゃなくて、
うん、
東南アジアにもやっぱりムスリム
そうだよ、ね、
いっぱいいますけども、
うんうん、
また違うと思うんですよね。
そうだ
よ、ね、中東のムスリムとね、インドネシアとかのムスリムと。
うんうん、いやー、これ、学びが終わらないですね、これ。
終わらないですよ、
もう。一生かけても。
イスラムを勉強するだけで一生終えれますからね、普通に。
うん、
本当、簡単に一生使えますからね。
そうですね。
理解するために。しかも、うん、一生かけてもどうせ多分分かってないからね。
あ、
恐ろしいことですよね、これ。
うん、まあね。まあまあ、だからまあ分かってに気になるのは簡単ですけど、本当に分かるっていうのは無理で。
そうですよね。無知ですね、本当に。
はい。で、多分なんか、簡単に判断しないっていうこともね、うん、多分本の中でおっしゃってたと思うんですけど、うん、判断を保留するみたいな話もあったと思うんですけども、
うん、
はい。なんか、それのずっとなんか繰り返しな気がしましたね。なんか、本当に仮説を立てて、観察をして、で、またね、行動してみたいな。なんかそれを繰り返すしかないんじゃないかっていう感覚に今なって、はい。なんか悟りの門が開きそうです。はい。
はい、面白かったです。
なんか悟りの門ってなんだ。
そんなあったっけって感じですかね。
はい。
いやー、ちょっと刺激的な話を、はい。うん、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
僕も楽しかったです。なんか、いろいろ引き出してもらいました。
はい、楽しかったです。ということで、最後になるんですけども、何か告知の方があればお願いします。
そうですね、もうぜひ観察力の鍛え方をね、
はい、
読んでもらって、
はい、
より理解してもらえればなと思います、
ね。はい、そうですね。今日喋ったトピックは結構含まれてると思うので、
そうですね。
はい、もし皆さん読んでいただければと思います。はい、以上になりますかね。
はい。
はい、本日の古典ラジオ番外編、ゲストは株式会社コルク代表、佐渡島洋平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。